カラーディス。2012年11月4日日曜日午後6時4分頃収録カラーディーズ若でございますけれども、ここ2、3日実は僕の通っている自動車学校が休校になってました。まあ珍しいんですけどですね、まあそして僕との大学とのまたスケジュールで、ま、なかなか合わなくて、最近ちょっと暇を持て余しているパーソナリティー若です。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
改めましてこんにちは、カラーデイズ若でございますけれどもですね、そうなんですよ、ここ2、3日ちょっと自動車学校がね、ちょっと休校、まあ自動車学校の都合で休校になってまして、で僕もさ、まあ、平日大学の予定が結構いっぱいいっぱいでさ、で仮免許を受けるためにですね、これ以上の技能を実は受けるためにですね、仮免前学科効果測定っていう試験を受けなきゃいけないんですけど、それ受けようと思うんだけどタイミングが合わなくて受けられないんだよね。そうで、来週のね日曜日まで受けられないんですよ僕その試験。そうだからね、しばらくまだ技能が乗れないって、だから2週間ぐらい車に乗れないっていうね、ちょっとねまずい事態が発生しておりますからですです。ということで、珍しく土日なんですけども自動車学校に行かないということで、暇です、ほんと暇です。まあそれでもカラディズでちょっと絡みでちょっといろいろやることがね、やってたんですけどですね、まあ暇でしたね、本当に暇でした。まあとはいえ課題出てるのにやってないっていうね、おかしいだろうって話なんですけども、ポッドキャストは平常運転でお送りします。はい、ということで、まあ今日はね、まあ前予告してた通り、和歌の恋愛相談室ということで、まあ恋バナをねしていくんですが、その前にお知らせなんか、ずいぶん引っ張ったね。ずいぶん引っ張ったね、今ね。今、謎のまま何だったの今ね。はい。ちょっと今、ミキサーをいじるのを、ね、失敗してしまいました。ごめんなさい。はい。お知らせです。その前にお知らせです。一つお知らせがあります。発表します。テクノロジートークステーション年末生放送2012が今年も、やってきます！ね。はーい。ということで、今年もね、やってまいります。テクノロジートークステーション年末生放送2012。まあね、カラーデイズ感謝祭がまああるということは、まあこちらもあるでしょうということで、まあもうこちらも毎年恒例です。もうね、知らない人はいないでしょう。テクノロジートークステーション。ね、もうこの番組で何回出てきたっていう話ですけれども、テクノロジートークステーションで発表になりましたね。前回かな？そうね、前回発表されました。で、放送日はですね、毎年恒例なんですが、これはね、大晦日前日に、オンエアをということで、今年は2012年12月30日、日曜日、はい、です。で、テクノロジートークステーションによると、放送時間、出演者、番組内容はまだ未決定と。まあ、未定ということで。まあ、これから、ね、テクノロジートークステーションのスタッフさんとね、こう、打ち合わせるんでしょう。きっと、テクノさんが。はい、ということで。まあ、とりあえず、オンエアするよっていうね、宣言を、がありましたので、まあ、一応、こちらでもね、ご案内しておきましょう。まあね、テクノロジートークステーションでね、この間、感謝祭2013のね、企画室が主導したこととか、ノベルゲーム、いつかまた、オネのね、こう、お知らせをしていただきましたので、まあ、こちらもね、逆にお知らせをしますよということで、宣伝させていただきます。で、こちらのテクノロジートークステーション年末生放送なんですけれども、まあ、去年までですね、もう某パーソナリティ若さんがですね、そう、 出演してました。そう、去年も出演したしね。その前の年も出演しました。しかもその前の年は受験生でしたからね。で、カラーディーズハイスクール、休止期間中でしたからね。ハイスクール休止期間、自分の番組休止期間中なのにね、出てたっていうね。しかもセンター試験2週間前とかね。でしたからね。はい。まあ、そんなことで、毎年出ているんですが、どんなことがあっても毎年出てるんですが、今年も、オファー来るのかなということで、去年ね、の年末生放送はですね、テクノロジートークステーションのコラボでですね、ユーストリームでサイマル配信ということでですね、ケクステでやってる生放送をそのままカラーデイズのチャンネルで流すという、初の試みをやってみたりなんかもしましたし、去年はですね、僕、カラーデイズ第2スタジオ、そう、ニスタから、ね、ニスタからね、去年は出演させていただきました。はい。で、まあ、どうやら今年ね、若さん、どうやらですよ、どうやら、一人で年越しする予感っていうね、今年ね、なんか実家に帰らないというか帰れない、みたいです。ちょっと今年だけなんですよ。ちょっと今年だけ例外でちょっとですね、まあ毎年なら帰るんですけれどもですね、まあ成人の日というですね、謎の祝日があるじゃないですか。ね。多分人生で一回しかね、その意味を持たない祝日ですけども。まあ、僕ね、僕もまあね、残念ながら、ね、来年ね、成人しちゃうので、ね、残念ながら成人しちゃうので、ちょっとその関係でですね、年末年始は、ちょっと帰れない予感っていうね、いうことでですね、まあ、寂しい年越しを迎えるあなたもね、ぜひ、一緒にケクステ、ね、ケクノジートークステーション、年末生放送聞きましょう。まあ、オファーが来たらね、僕ね、もう何が何でも出ますよ。もう、どんな予定が入っても、ね、入らないと思うけどね、多分ね。入らないとは思うけど、何が何でも出てやろうと思います。実家に帰りなさいとかって言われてもですね、僕、30日はまだね、サンスタにいると思います。はい。で、まあ、ね、まあ、仮にね、オファーがなかったとしても、勝手に盛り上げるのがね、うちの番組、カラーデイズですからね、カラーデイズ、そしてカラーデイズスタッフですからね。オンエア当日に多分、カラーデイズのウェブサイトが全部、ケグステバージョンになります。去年もそうだったからね。勝手にこう、ケクステを盛り上げるっていうね。はい、からです。よろしくお願いします。ケクノシートクステーションで、まずは放送、12月31日日曜日です。詳細決まり次第、ケクステもしくはツイッター、この番組でも、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひぜひ、カミングスーンということで、よろしくお願いします。で、さあ、まあ、今年そんな感じで、まあ、今年もこんな感じで年末の放送開かれるわけなんですが、で、カラーデイズはね、恒例、毎年、例年、こう、何年か前から恒例になってて、年末の放送はテクノロジートークステーション。そして年度末の生放送はカラーデイズ感謝祭という流れがね、ここ数年できてるんですが、今年さ、そんな感じで一人でどうやら年越ししそうなんですよ。本当にマジで。で、今年年越しどうしようかなと思って、まあ、選択肢いくつかあって、一つは、頑張って実家に帰る。もう一つは、北海道神宮に行って、カウントダウンしながら年越し迎える。もう一つは、サンスタでおとなしく年越しするっていうね、三つ選択肢あるんですけどね。どうしようかなと思ってね。あ、まあ、四つ目はね、カラーデイズライブ、歳末生放送スペシャルやろうか、みたいな。大晦日に生放送ね。そう、前の日、ケクステ年末生放送。次の日カラーデイズライブみたいなね。ねえよみたいな話ですけどね。まあもしかしたらあるかもしれませんね。はい。もしかしたらあるかもしれません。今のところ年末に生放送する予定は、今のところカラーデイズはないです。カラーデイズはないですけど、もしかしたらあるかもしれません。はい。もしかしたらあるかもしれません。やってほしいっていう人がね、3人いたらやります。ということで以上お知らせでした。ということで本編、こっからね、もうあと10分しかないですけど、本編いきます。ということで、タイトルコールこちら。若の恋愛相談室。はい、ということで、BGM は変わらないんですけどね。はい、残念。はい。ということでね、まあ、やります。ね。で、まあ、前々からね、ちょっと言ってましたけど、11月がね、こう、恋バナ月間っていう風に、まあ、ここ最近ずっと言ってましたけれども、まあ、なんで11月が恋バナ月間なのかと言いますとですね、まあ、実はこれ、先月の、振り返ること、先月の14日にですね、まあ、リスナーさんの、 まあ名前も出してもいいと思いますけど、アトレさんからですね、ツイッターでちょっとやり取りしていまして、その中でね、出てきたリクエストでですね、若さん、アトレさんから、次回カラーデイズにて若さんツンデレについて熱く語るの巻、もしくは若さん理想の女性について熱く語るの巻ということで、書いていただきまして、その返信に若が、次回じゃないかもしれませんが、近日採用って書いてあるので、まあ、11月、に、まあ、2回ぐらいにわたってね、恋バナしていこうよっていうことで、まあね、寒さ厳しくなってきた今日、この頃、ね、あなたの心を温める恋バナでもしようじゃないということで、恋愛話をね、していきます。あんまりね、こう、カラーデイズであんまりね、話さないですけどね、こう、女性リスナーさんがね、見ますからね、カラーデイズ。そうそう、少なからず女性リスナーさんね、いますから、まあ、たまにはこういう話もいいんじゃないと思って、話していきます。じゃあ行きましょう。で、今日はですね、理想の女性の方を取り上げていこうと思いますが、今日のタイトルは過去の恋から見る理想の女性というタイトルで、お送りしていきますけれどもですね。まあ、ついにね、このカラデイズ5年やってますけど、5年目ですけど、今年ね、これまで明かされなかった若さんのリア充話がね、ついに今宵明らかになるということでですね。まあ、早速話していきますけれどもですね。若さんの過去の恋話です。まあ、ね、まずじゃあ早速こう、なんかリーク情報があるみたいなんですけども、リーク情報その1、パーソナリティ若がこれまで付き合っていた女性の人数は、どうやら3人いるというね、リーク情報があります。はい衝撃的だね、これ。いきなりこういう情報をリークする？おかしいね。ということでね、3人いるっていうリーク情報ですかね。本当か嘘かどうかがね、わかんないですけどね。3人いるらしい、3人いたらしい。で、もう一つリーク情報あります。最初の彼女は、小学校2年生の時との噂あり。はい。噂ですか？噂わかんない。わかんないです。噂ですから。はい。でですね、ちなみに、その方とは高校で再会しているらしい。はい。ね。らしいですからね。そう、本当かどうかわかんない、ね。らしい、らしい、そう、らしい。まあでね、それ以降ね、まあパーソナリティ若さんはですね、中学生時代まで、まあ恋愛的な人間関係とはね、まあ一切無縁だったっていう話がね、あるらしいですけどね、ですね。まあね、ここまでの発表でね、まず割とびっくりしてるのはね、多分結構ヘビーなリスナーさんだと思うんですけどね。若さん付き合ってた女性いるの？まずそこにびっくりですよね。いや、びっくりだわ。20分しかないからね、あんまりこう深い話はしないですけどね。いたらしいよ。噂ですけどね。リーク情報ですけどね。はい。でですね、まあね、こっからの話はね、ちょっとですね、若 P さんとちょっと話をしてですね、ノベルゲーム版いつかまた会おうのにね、ちょっとストーリーにちょっと繋がっちゃうんでね、ちょっと詳細はね、ちょっと語らないんですけど、ちょっと二次元的恋バナ経験もありっていう。なんかちょっとこの話をすると、お前それ二次元の話じゃねえのとかって言われそうなんですけど、本当にあった話なんだってっていう話があるんですけれども、これね、話しちゃうとね、ノベルゲーム版いつかまた会おうねのね、ネタバレにつながるので、ちょっとこれは今回はちょっと避けます。はい。まあ、そんな感じでですね、まあここまで、過去にね、若さん付き合ってる女性3人いるんだって、うわーマジでみたいな話ですね。詳しくは話さないでね、詳しくは今日は話さないでね、てかポッドキャストは多分話さないので、生放送とかの時とかにね、聞いてくれたら答えますよ。はい。本当にマジで、あんまりね、これね、多くの人に聞かれたら本当にまずいんだって、本当にね、まずいからね、あんまり話さないですね、僕ね。そう、顔の若さんもリア充だった時があったらしいみたいな話ですけどね。はい。で、まあ今現在ですけどね、大学生になって恋愛はおろかね、女性と接する機会がね、もう全くと言っていいほどないね、大学生になってから。本当にマジで、まずね、うちの学、まあこれね、前も結構話したからね、知ってるっていう人もいると思うんですけども、うちの学科ね、女子ね5人ぐらいしかいないんですよ。ほんと、マジで。で、あとね、全員でね、120人ぐらいいるんですけどね、うちの学科の学年、同じ学年で、の人数は100、大体20人ぐらいいるんですけど、その女性5人っていうね、残り115人ぐらい男ですからね、野郎ですからね、ほんとにね。まあ、ここがね、理系大学生の、ちょっと弱みというかね、なんか、 前ちょっと自動車絡みでちょっと他大学の人とちょっと話した時に、いやなんか若さの通ってる大学ってなんか結構なんか合コンとかやってそうですよね、大学生って、って言われたことあるんですよ。専門学校の人だったんですよね、それね。専門学校の人だった人は、なんか、大学生ってみんな合コンしてそうですよね、って言われたんですけどもね。まあ、リア充はきっとそうなんでしょうね。僕、非リア充なんでね。合コンなんかやったことないです。はい。やったことないです。本当に、マジで。うん。いやー、もうでね、もう最近はね、もうそんなんだから、もうさ、最近俺ね、もうね、もう一層一人身でもいいや。でね、考えてしまうほどね、もうなんか、実は最近恋愛しようと思うことが全くないっていうね、ね、恋愛に関してですね、全くこう積極的じゃないっていうね、話で。そう。だから普段ね、見たりとかもあんまり整えないんですよ。ダメだよね。だってまあ、大学行ってもだって野郎ばっかじゃん。別にさ、格好つけたところでねって、野郎に格好つけてもないみたいな話ですよ。ね、いや、でも赤さん、どこで見られてるかわかりませんよ、女性に、みたいな話なんですけどね。そうそう。だから、この間のね、ミカシお渡し会の時みたいに、30分とか1時間かけて、身なりをセットするのを毎日やってれば、もしかしたら若さもリア充になれるかもしれないですけどね。うん。で、理想の女性について話してないですね。じゃあ、こっから女性、理想の女性について話してもらいますけども。いや、まあね、そんな感じで、まあ、いかにこうね、ちょっとさっきの話に戻りますけどもね、こう、大学になってからあんまり出会いがないってことでね、いかにこう、中高生の時代が大切か、時間が大切かっていうのが、今になって知るわけですよ。だから、ウェントさんとかは、だからね、今のうちにリア充してくださいって僕は言いたいわけですよね。後で後悔しますからね、本当にマジで。そう、青春は、ね、一瞬、一回しか来ないですからね。一生に一回しか来ないんで、ね。ぜひ練習してください。で、そう。で、ちょっとね、僕、過去のそのさ、ほら、付き合ってた3人の女性という噂があるね、情報とかもありますけれども、そう、若がね、過去に好きになった人の共通点がね、ありました。そう、ちょっとね、ふと考えてみました。で、共通点、それは、割と気が強い女性っていうね、共通点があることにね、気づきました。うん、ね、典型的なね、装飾で調子に乗り出すとシャシャリ出る系男子のね、若。はい、もう一回言いますよ。典型的な装飾で調子に乗り出すとシャシャリ出る系男子。なんだそれって、ね、話ですよね。系男子の若はですね、まあ、どっちかで言えばね、こう、女性に引っ張ってもらいたいんじゃないか説ですよね。こう、過去の、こう、好きになった人説。好きになった人を、こう、見出していくとさ、こう、どうもそういう傾向があるらしい、僕は。うん、とはいえね、それは男としてどうなのよっていう問題もありますよね。いや、まあね、主婦、ね、主婦の夫は夫ですけどね、主婦にはね、なりたくないけどね、亭主関白にもなりたくない。威張ってばっかりもいたくないっていうね。で、まあ、前ね、なんかテレビでやってたけどね、男性はね、誰かを支配しておきたいという気持ちがね、心のどっかにあるらしいよ。うん、なんかね、そう。なんか会社とかではこうね、上司に頭が上がらないみたいな感じであるんだけども、こう、家庭に戻るとこう、ね、まあ僕が言うと妻に当たると思うんですけど、その奥さんをね、支配したいっていう気持ちがね、どっかにあるらしいっていう話を前テレビでやってました。知らんけどね。知らんがなってね。で、僕的にね、理想の女性、一言で言う結論はこちら。自分に足りないところを補ってくれる異性。っていうね、ことで。僕はね、そういう結論を見出しました。で、若手的理想の女性は、まあ、5つ、ポイントがありますけども、1つ目、割と気が強い女性。うん。2つ目、一人暮らし経験のある女性。これね、割と大事。うん。家庭、こう、家事とか食事とかの意味でね。うん。3点目、子供が好きな女性。うん。子供が好きな女性に嫌いな、嫌な人はいません。多分。4つ目、ある程度の几帳面性。うん。これ大事。5つ目、これもっと大事。これかなり大事。俺的に。とりあえず、ポッドキャスターであることを受け入れてくれる女性。だってさ、ポッドキャスターってさ、よくよく考えたら変な人よ。本当にマジで。そう、ね。こんな変な人を受け入れてくれる女性なんかがね、理想な女性なんじゃないかなというふうに思います。ちょっと20分で待てばいいんだね。さすがにきついね。うん。まあ、また生放送の時とかね、話します。で、今度の恋愛相談室はですね、ツンデレについて熱く語るんですが、次回じゃないです。これは次回じゃないです。11月中のどこかでまた恋愛相談室やりますので、ご期待ください。ということで、次回は11月8日木曜日配信です。ということで、よろしくお願いします。ここまでのお相手、カラディズバカでした。それでは皆さん、また次回までご元気で、さよなら。ポッドナイティーズもよろしくお願いします。